ロジェクト行ってる羽田一郎です。ご機嫌いかがでしょうか。4月に間もなく入ろうとしています。桜ももう咲き始めてるというか咲いています。こういう時期はですね、卒業が終わって入学シーズンってことで、なんか新年度に入るわけですし、なんかこう新しいものを始めようなんてね、なんかそういうモチベーションを作りやすい時期で、私も例に漏れずやりたいこといろいろこう to do に今まで書いてたりしたことをちょっと一旦整理して、自分の中での達筆で、自分の思う達筆で、自分レベルの達筆で全部こう書き出してですね、優先順位つけたりして、なんかその計画を立ててたんですが、皆さんいかがですかね。そんなことしてるような、そんなことしたい気分になってるんじゃないかななんて思うんですが、つい最近ですね、立て続けにちょっと地震と水害で被災した町にちょっとイベントがあって応援に行ってきたんですが、一方は東北の震災で、被災された宮城県名取市、仙台空港がそばにありまして、もう一方は去年の7月の西日本豪雨で、水害に遭った、愛媛県大洲市というところ、両方行ってきたんですが、そこでそういう町に行くとね、自分から振らなくてもやっぱりなんかよそ者がやってくると、なんかそういう話に、特にタクシーの運転手さん、両方ともそうなんですけど、からそういう話題になりまして、やっぱりなんかこう皆さんもそうかな、直接被災された方でなければ、そういう気持ちってこう当時はぐわっと上がるんですが、時間とともにこうダメなんですが薄れていって、で映像とか話を聞く、映像を見たり話を聞いたりするたびに、ぶわっとまたそういうなんか防災意識みたいなものが芽生えて復活して、なんかそういうのを繰り返すのってよくないんですが、繰り返してるんじゃないかなと思うんですが、自分もそうでして、備えあれば憂いなしって何回か前のラジオでも言ったような気がするんですが、今回もちょっとそのリアルな、実際にその体験をした人の話を聞いて、自分だけじゃなく、ちょっとこのラジオ聞いてる皆さんにもなんかちょっとそういう気持ちになってもらえたらなと思って、名取市の方はですね、なんかそのタクシーの運転手さん走ってる時に、皆さん覚えてると思うんですけど、仙台空港にこう津波がブワーッと上がってきたの、映像覚えてると思うんですけど、国道沿いにちょっと離れてるんですけど、でも空港が見えるような位置に国道が走ってまして、バイパスが走ってるのかな、そこを運転手さん走ってたらしいんですよ当時。でぐわっと揺れたのももちろん体感したし、でそのちょうどバイパス走ってる時に上がってくる津波を見たらしくてですね、で会社からは一旦家に戻れっていう話で、その津波が上がってくるのを見てすごく恐怖心を覚えて、実際その運転手さんのお家は大丈夫だったんですけど、でもね、自分のお友達とか自分の町の人とか、結構大変な思いをされた方が身の回りにいたらしくて、なんかそのお客さん、外から来たお客さんが来るたびにその話をして、なんかその自分のところは大丈夫だったけど、知人がかなりいろいろな思いをされてるのを聞いたり見たりすると、その同じ町に住んでるからか、なんか申し訳なくなってしまうんですって。そういう気持ちになる、なんか分からなくもないなと思うんですが、ものすごくなんかその住みづらいというか、生きづらいというか、気を使ってしまうというか、できる範囲でそのもちろん助けるんだけど、自分のところはその水が出なくなったりとか、そういうことぐらいで、建物は大丈夫だし、周り怪我した人もいないしってことで、なんかすごく辛い、それがなんか辛かったらしいんですよね。なんかそういう気持ち分かるなと思うんですが、なので なんでしょう、まあいつ誰がどういうことになるかわからないけども、なんかそのそういう気持ちは防災意識っていうんですか、あのなくさないでねみたいな話を受けて、ちょうどその直後に今度は愛媛県に行くことになって、そっちでもタクシーの運転手さんでした。駅からホテルに向かうタクシーの中で運転手さんが、ここの信号までは水が来たとか、そこの信号の向こうは水浸しだったんだけど、ちょっと越えるとここは大丈夫なんだよねとか、結構リアルな話をしてくれて、国道沿いだからね、外資というか、そこの町でチェーン店で言うんですか、本社は例えば東京とか大阪とかそういう大きな町にあって、外食のチェーンとか電気屋さん家電屋さんとか、そういうチェーン店がブワーッと並んでるんですけど、復興して立ち始めてるんですけど、でももう一回同じ目にあったら多分もうここに建てるっていう気持ちにはならないと思うから、ここの場国道沿い何もなくなるんじゃないかって、なんかそんなこと話しながら、で運転手さんのお客さんで、病院からなんかその泊まってるお家に送るおばあちゃんがいて、でそのおばあちゃんの話がすごくかわいそうだったと。なんかおばあちゃんその去年の7月ちょうどその朝水が出た当時入院してて、まあ、入院してたからその自分自身はその難を逃れたんですが、自分が住んでるお家は床上20センチの浸水被害にあったんですね。で地震の時もそうですけど、ほら半壊と全壊で国や自治体からの補助が大きく変わるって多分聞いたことあるんですだと思うんですけど、皆さんも、180センチを超えるとなんか全壊扱いで、もうほとんどその潰すお金から建てるお金まで補助が出るだそうです。これがでもねそれ以下だともう出ないんですって。で綺麗にやっぱり線引きされて、でおばあちゃんのところは20センチだったんですね。で当時は入院してて、で近くに知人というかお友達もいなくて、で自分のお家の状況を知ったのがちょっと経ってからだったそうなんですよ。まあもちろんもう畳から何から全部使ってますから、でしかもそのまんまですから、で知人がこう畳上げたりとかいろいろしてはくれてたんですが、でまあもうお家自体やっぱりもうダメになっちゃうわけですよ。で戻ったらもう結局住めないから、お友達のお家とか親戚のお家とか転々としながら、潰すお金も補助ないわけで、もうで年金暮らしじゃないですか。だからもう本当にどうしようもなくって、でおばあちゃんだからね力もないし、おじいちゃんも亡くなってておばあちゃん一人だったらしくて、そんなわけでなんか家がまだそのままらしくて、でそんなお家がどうやらいっぱいある らしいんですけど、でおばあちゃんがもうお金ないし本当に辛いのよねってお金の話をされるんだけど、タクシーの運転手さんもねなんかそのお金もらうの申し訳なかったんだけど、友達のお家について900いくらですって言ってお金をまあなんか申し訳ないけども頂戴したなんて話を聞いたんですが、結局その水害にしてもあれ、そこの町自体はなんかそんなに雨が降らなくて、で要は上流でダム2つあって、そこの豪雨がその通常の6倍、例年の6倍ぐらいの量が降って、どうしようもなくなってこう水を流したらダムもね決壊しちゃうと大変なことになるので、そしたら下流域がその貯水できる量も超えちゃって大変なことになって、ひどいところでも4メートルからもう2階も浸水するというような状況になったんだそうです。僕がね応援に行ったお店ももう全壊になってましたね。でそのオープンするってことで応援にイベントの手伝いに行ってきたんですが、まあそんなわけで年号も変わりますしね、なんかその災害の少ない年号というか時代になればなんて期待も込めた年号になるっていうふうに言ってましたが、そんなわけはないと思うので、 ね、なので僕も僕のお友達にも言おうと思いますし、ラジオを聞いている皆さんもどうかその機運だけは下げずに意識しておいてもらえたらななんて思います。さあまあまあそんなわけで秋ととはね3月も会えませんでした。なのでこうやって一人ラジオやってるんですが、4月の頭には会う予定です。私激闘の稽古で大阪に行くので、そう激闘の稽古も参加します。4月末には本番、5月頭には私東京公演ありますので、なので4月はちょっと慌ただしいな。表現の力もね、ちょっとそのクラウドファンディングに向けて動いてます。去年の11月ちょっと頓挫したんですが、私の根回し不足で、途中でちょっとやるって言いながらやんなかったんですが、それも本気で動こうと今いろいろ動いている最中です。そんな中でちょっと言ってる秋徳にはちょっと出てもらえないので、例の今年1月にあったプロジェクト1になるんですが、神奈川県でやる予定になっております。4月は正しいんですが、病気しないよう風邪ひかないようちょっと1ヶ月乗り越えて、5月を迎えたいなと思っております。そんなわけで4月は2人で久しぶりにラジオもできるし、テルのことも多分決まってると思うので、どうするかそのあたりも発表できるんじゃないかなと思っているので、皆さん楽しみに待っていてください。ということであっという間でしたが、またお会いできる日を楽しみにしております。皆さん、4月も頑張ってまいりましょう。以上プロジェクトイッテルまた一郎でした。